町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。先週の予告でお知らせしたように、今日は2週連続の特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今の2回目を放送します。最初に振り返りますと、先週は東日本初の再稼働を目指す女川原発、町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さと題して、人類史上最悪レベルとされた東京電力福島第一原子力発電所の事故から13年も経とうとしているのに、なぜ国の方針通り柏崎刈羽原発や東海第二といった東日本の原発がスムーズに再稼働できていないのか、その中で今年9月を目標に運転再開を目指している東北電力の女川原発は、なぜ東日本の原発の再稼働第1号にこぎつけることができそうなのか、通算4回目という現地取材も踏まえて、その秘密を町田さんに解き明かしてもらいました。
そして今日2回目は、
第一人者鈴木達次郎氏が改めて語る原発への提言、能登半島地震と処理済み汚染水問題が投げかけた課題とは、
というテーマです。
はい、
この番組ではすっかりおなじみですが、今日は、元原子力委員会の委員長代理で長崎大学教授の鈴木達次郎さんとオンラインでつなぎ、今年の正月早々元日に、北陸電力の志賀原発のある能登半島を直撃した、能登半島地震が浮き彫りにした新たな原発の安全対策の知見や、アルプス多核種除去装置でほとんどの放射性物質を取り除いたアルプス処理水を IAEA 国際原子力機関が安全だとお墨付きを与えてくれるレベルまで水で薄めた上での海洋放出だったにもかかわらず、中国が安全性に疑義を唱えて日本産水産物の輸入を全面停止している問題で、一体何がまずかったのかという点を、第一人者の、視点から分析していただきます。で、さらに改めてこれからの原発や原子力政策のあり方なども提言してもらおうと思っています。
はい、それでは早速お呼びしましょう。鈴木さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
鈴木さん、お久しぶりです。今日もご多忙の中ご出演いただき本当にありがとうございます。さて、もう一度言いますね。
はい、
来週の月曜日3月11日にはあの福島第一原発事故から13年の節目を迎えます。これは大きな節目ですから、鈴木さん、今日は最近の大きなトピックを交えて鈴木さんが考えるこれからの原発のあり方を存分に語ってください。
はい、よろしくお願いします。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、第一人者鈴木達次郎氏が改めて語る原発への提言、能登半島地震と処理済み汚染水問題が投げかけた課題とは。この番組は先週の金曜日3月1日にオンラインで収録したものをお送りしています。
はい、それでは早速伺っていきましょう。オープニングでお話したように、最初の質問は、今年の年明け早々元日に北陸地方を襲った能登半島地震に関する質問です。原発にとってあの地域はあんなに激しく揺れる地震が来るなんてこと、以前から想定していたんだっけって僕なんか思っちゃうほど激しい地震で現地の被害も大きかったわけですが、鈴木さんが原発にとって、あるいは原発全体にとって新しい知見として、こんな安全対策が必要だったっていうことが、今回の地震ではあったんでしょうか。
はい、まあ、今回あの志賀原発はですね、止まってたんで、まあ、福島原発の時のようなリスクはまあないという、少ないということでですね、今いくつかトラブルが報じられていますが、とりあえず当面その深刻な事故にはつながらないということで、相変わらずまああのモニタリングをしていけば、していかなきゃならないですけど、まあそれほど心配することはない。ただし今回いろいろトラブルがあった中で、やはりですね、いくつかあるんですね。電源関係であの変圧器が油漏れして、それがまだ原因がわからなくて復旧 の見通しは立たないとかですね、特に重要なのはやはり、地震耐震性の問題と、はい、それから避難計画、これモニタリングが一部で不審、通信不具合があったっていうのはちょっと深刻かなと、この2つはちょっと心配ですね、は
い、それぞれ言うとだいぶ想定より大きかったっていうことですか。
地震自体はちょっと一部その予定想定していたものを超えたところがあるんですが、心配な変圧器は油漏れした変圧器は一番耐震性が強いものだったのに壊れてしまったということで、うん、ちょっと今原因復旧に原因の解明に困っているところがあるんですが、うん、まあ、電源はまだ予備電源があるので、はい、そんなすぐ心配することではないんですけど、余震が続いているとやはりちょっと次また壊れるんじゃないかとかありますよね、それと設計通りにうまくいってなかった可能性があるとすれば、そういう問題は解決した方がいい、そこは大きな今後のね問題としてはあるかもしれません。
それと今もう一つ鈴木さんご指摘いただいた避難計画ですよね。これまあすでに動いているところで言えば、四国の伊方原発なんかでもその細い半島の先からどうやって避難するんだっていうのは随分問題になりましたし、それから首都圏の東海第二、これはまあ周辺に100万人近い人が住んでて避難が必要になるかどうかっていう議論もあるような、まあ一部県知事なんかは30何万人でいいみたいな話もしてるようですけど、これ避難計画の話っていうのは相当今回重く受け止めなきゃいけないってことですかね。
避難計画でさっき申し上げたのは、まずモニタリングが一部通信不通になっちゃったっていう、でまあ数から言うと大きそんな大きくないんですけど、1割ぐらいなんですが、集中してモニタリングができないとやっぱりちょっと避難計画するって困っちゃうので、これも原因が福島事故の教訓を踏まえて電源が途絶えても大丈夫なようにとかいろいろあったはずなんですけども、はい、まあ、どういうふうにしてモニタリングを大丈夫なようにするかっていうことは議論しなきゃいけない。で、避難計画がおっしゃる通り、道路がね、途絶えてしまって、行けなくなっちゃった、動けなくなっちゃった人たちとかですね。それから、避難って最初まず、屋内避難、屋内退避っていうのがまず最初あるんですけども、それができなくない人にどうするんだっていう話がありますよね。家が壊れちゃった場合ね、どうしようもないので。やっぱりそこは、避難計画のその、ガイドラインを、もう一度見直さなきゃいけない。今、山中委員長ちょっとおっしゃってましたけども、うん、私は地元の自治体の方々とよく相談して、もう一度議論すべきだと思ってます。問題はですね、避難計画そのものは、規制委員会は承認しなくていいっていうか、要するに審査の対象入ってないんですね。
はい、
今のところですね。これ海外とちょっと違ってて、ここが責任は誰が最終的に避難計画 OK っていう号を出すのがですね、今内閣府の防災会議になっちゃってるんですけども、
うんうん、
聞くとなんか内閣府は自治体が上がってきたものを承認するということを言ってるみたいなので、うん、そうすると誰が最終的にこう見直しをするのかってはっきりしないので、うん、見直しのイニシアティブを取るのはやっぱり規制委員会じゃないかなと私は思うので、見直していただきたいと思います。それからさっきちょっと言い残しちゃった地震の話でですね、
うん、
問題は活断層の話をちょっと言い忘れたんですが、はいはい、こっちの方が深刻なんですが、
うん、
地下原発の下のある活断層、まあ動いてないって、去年実は判断が出たとこなんですけど、もともと自分で動く活断層じゃなくて、他が動いた時に連動して動く活断層なんですけど、
うん、
今回ですね、それを連動してるんですけど、距離が長いんですよ。
はい、
今までだいたい96キロって想定したのが、今回150キロも動いてるんですよね。
うん、
地下にある活断層そのものが動かなくても、こうやって連動して動いてしまうと、それがどういうことにつながるのかって、こう連動の動きを見るのはなかなか難しいので、山中委員長もちょっともう一回見なきゃいけないっていう話をおっしゃってましたから、これがもし見直しになると、他の原発の活断層の動きの見直しにもつながらないとも限らないので、ここはちょっと今後の議論を見ていきたいなと思っています。
ただここは13年、まあ去年までですかね、だからほとんどこの活断層で絶望的だって言われた時期まであって、はい、で12年かかってやっぱり大丈夫だって言ったら、いや想定よりまた動いてましたって話で、相当なんかちゃんとやってくださいっていう印象を持っちゃうとこですよね。
そうですね、やっぱり地震は心配ですからね、あちこちで今地震起きてるので、これ見直しになると結構時間かかる。中越沖地震が起きて、
うん、
見直し始まってから3、4年かかってますね。新しい基準作るのに、
はい、
見直しになると結構大変かもしれない。うん、それから隆起も起きてますよね。
はい、
で隆起がもしその これほどの隆起を想定したかどうか私は聞いてないんでわからないんですけど、もしそう、想定してなかったとすると、隆起問題も今後考えなきゃいけないかもしれないと思います。
わかりました。次の質問に移らせてください。はい、アルプス処理水についてなんですけど、はい、レベル7という最悪レベルの原子力事故とされた東京電力の福島第一原発事故は、まあ13年が経とうとしている今も様々な問題が残ってますよね。で、そういう意味で言うと、その廃炉が作業として、遅々として進んでいませんし、未だにそれこそ原子炉建屋や格納容器、原子炉の中は、汚染がひどくて、人間が近寄れなくて、何が起きてるのかもよくわからない。また、もう一つ、これが、これから伺う話ですが、阿武隈水系から流れ込む膨大な地下水が流れ込んじゃうと、あそこで汚染されてしまい、各種除去装置、アルプスで除染したアルプス処理水を、これ以上保管しておくスペースがないっていうことから、まあ、去年7月、まあ、散々、懸案だったわけですけど、薄めて海洋に放出作業を始めた途端、これ IAEA などのお墨付きもあったのに、まあ、中国が猛烈に反発して日本産水産物の輸入を禁止してしまいました。で、ロシアや香港など、まあ、中国に同調する国もそういう動きもあり、この国際摩擦は高い大きな関心を集めていると思います。で、そうした中で鈴木さん、そのこの問題に関するご著作、どうするアルプス処理水っていうのを、まあ、お仲間7人と書かれたことも含めて、ご意見聞かせてほしいんですけども、このアルプス装置の開発段階からトラブルや不祥事が続出しました。で、昨年10月にも装置の洗浄中に配管が外れ、下請け会社の作業員らが汚染水で被爆し、病院で検査を受けたり入院したりっていうようなこともありました。こういうトラブル不祥事の続出が国際問題に影響したのかどうかも含めて、この処理水問題、どこで間違えたんでしょうか。
今ご指摘があった通り、この事故を起こした結果生まれる大量の汚染水を処理して、はい、トリチウム以外は取り除いて、でさらにでも取り除いても多少残ってますので、トリチウムは結構濃度が高いので、それをまた大量の海水で薄めて100倍とかね、100倍以上ですから、
はい、
それを海洋放出するって、この一連の作業は福島の廃炉もそうなんですけど、前例がない、うん、初めての世界でも例がないっていうことをまず認識する必要があって、そう簡単にそのルーティーンでやれる問題ではない、
うん、
したがって、海外から放出されている原発から出ているトリチウム水、こんなにたくさんありますよ、海外でも怒られてますよっておっしゃってるのは、最後のところはそうかも、まあ、近いかもしれないですけど、それでも違う、うん、最後のところのトリチウム水の中にもまだ放射性核種は入ってる、したがって被爆評価するときは全部それ評価しなきゃいけないので、要は大変困難な作業をやってるっていう認識を持たなきゃいけないっていうのが第一です、
はい、
で次に、科学的に言えば今放出されている処理水は確かに、濃度が薄くて多分トリチウムの害は非常に少ないので、IAEA のお墨付きのあった通り、おそらく人体や海洋に与える影響はほぼ無視できる程度というのは私も賛成なんですね。
はいはい、
ところが、これ30年も20年も続く、
うん。
それから実際に一次処理水は見てみると、一次処理ではまだ7割ぐらいがですね、まだ他の各種はたくさん残ってるということで、うん、これを早く私としてはですね、きれいにしてほしいなと。海洋放出する前にですね、まずね。そのリスク結構高いので、
うん、
やっぱそれが二つ目。だからトリチウム水を他のトリチウムと比べてはいけないっていう話と、
はい、
処理をきちんとやってほしいっていうのはまず大事ですね、
うん。
で、こっから先は政治の問題になりますが、
うん、
なぜ揉めたかというご質問については、やはり過去から長い2013年から始まっている処理水をめぐる国の対応と地元、特に漁業者の方々との約束、
2015
年に約束してますよね。最終、地元の理解得られない限りは最終処分を行わないっていう約束を、まあ、破ったっていうふうに漁業組合の方々は思ってるわけですよね。
なるほど、なるほど。
これがやっぱり深刻。それと、国際環境について言えば、関係について言えば、海洋放出というのは、他の処分の方法とは根本的に違って、
うん、
国際的な影響を与えうるわけですから、
はい、
海洋放出する場合は、当然、その利害関係者がバッと広がってですね、地元だけではなくて国際的な環境も考えなきゃいけない、
はい、
そこの人たちとの、話し合いをちゃんとしたかというところが今問われているということだと思いますね。
まあ、もちろん中国がその日本に対する外交カードを作っておきたいというような思惑もあるのかもしれませんけど、付け込まれる余地はあったと言わざるを得ないわけですね。
まあね、中国の言ってることはちょっとやってること自体は私もそんなに賛成ではないんですけど、
うん、
ただそこだけを取り上げて批判し合ってても解決しないので、うん、誠意を持って交渉というか話し合いをする態度が必要だと思いますね。
なるほどね。
まあ、前半お話を伺いまして、能登半島地震によって明るみになった、まあ、安全対策の問題であったり、また福島原発のアルプス処理水の対応など、まだまだたくさんの問題、そして高度な対応をしていかなければいけないということをよくわかりました。さあ、この後後半も町田さんの鈴木さんへのインタビューを通じて、原発の未来を切り開くためには何が必要なのか、深掘ってもらおうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、第一人者鈴木達次郎氏が改めて語る原発への提言、能登半島地震と処理済み汚染水問題が投げかけた課題とは、と題してお送りしています。
はい、辻さん、今日どうしても伺いたかった質問、これから伺いますけど、そのカーボンニュートラルが国際的な最重要課題の一つとなっている上、ウクライナの戦争に伴うロシアからの化石燃料の安定供給に、ま、かなり不安が出てきていて、火力発電への依存度を、引き下げていかなければいけないっていうことがますます切実になってくる中で、節電や再生可能エネルギーの拡大にも、まあ、ある程度限りがあるんでしょうから、原発もなくてはならない電源の一つだということがよく言われていると思います。まあ、とはいえ原発には、まあ、前半も伺ってきたように固有の大きな問題も山積みですよね。果たしてその原発は信頼できるメジャーな電源にできるんでしょうか。まあ、できれば鈴木さんの可能か不可能かも含めて鈴木さんの提言を聞かせていただけませんでしょうか。
はい、政府のエネルギー基本計画でも、もうすでに再生可能エネルギーを主力化するっていうふうになってますよね。
はい、
原発については、できるだけ依存度を低減する中で、ある程度の規模は維持するっていう、こういう形してますよね。
はい、でおっしゃる通りです。それで2030年の電源構成を見ると、20% から 22% が原子力と言ってるわけですよね。
そうですね。まあ、現実的に考えればちょっと 22% も厳しいかもしれないですが、それをさて置いといて、役割としてすでに主役は交代してるっていう認識が大事だと思います。
なるほど。
政府も電力業界も主力は再生可能エネルギーだけど、それだけでは不安なので原発もやりたいという位置づけだというふうに私は認識してます。
なるほど。
2050年の、エネルギーミックスの予測を見ても、電源構成を見ると、はい、政府や電力会社の、見通しでいくと原発依存度は減ってんですね。2030年ぐらいから。はいはいはい、主力は再生可能エネルギーと CO2 を出さない火力やってます、
うん
う
ん。
ということはですね、まあ、私はよく野球で言えば肩を壊したエースって言ってるんですが、まあ非常に昔頑張ってくれたエースなので、期待はするんだけど、もう新しいエースが出てきてるので、トップの、ローテーションのトップには置かない。
うんうん、
だけど、まあ、ひょっとしてね、ローテーショントップの、ピッチャーも怪我するかもしれないし、いざという時のリリーフは取っておきたいって気持ちはよくわかる。
はい。
だけど、肩を壊したエースにトップを任せられるかっていうと、まあ、投げてみないとわかんないような感じなんですよね、原発って今。うん、
なるほど、なるほど。
コストは高いかもしれないし、地震が来たら止まってしまうかもしれない。はい、トラブルがあって事故が起きるかもしれない。うん、っていう、その過去の実績から考えると、そんなに信頼できる電源ではないということを、多分もう電力も役所も考えてんじゃないかなと。私自身はそう思ってます。ということは、やはり依存度は下げていかなきゃいけない。そうすると、ね、依存度を下げる政策をやっぱし入れないと下がらないです。下がらないというか、どうしても続けようというモメンタムが働いてしまうので、でそこを考えることが第一だと思います。そのためには、格納ゴミ問題とか、使用済み燃料の問題とか、廃炉の問題も、先ほどの廃炉の問題もそうですけど、やっぱりやんなきゃいけない、肩を壊してるわけです。肩を直さなきゃいけないわけですよね。で、その作業に、とりあえずまずですね、集中しないと、肩壊したままだけろと言っても、それは無理だというのが私の意見です。
その中で、 地震の問題の対応であったり、処理水の問題、まあ、廃炉処分、事故の対応であったり、ということになるんだと思うんですが、せっかくなのでもう一点、その意味で対応しなきゃいけない大きなものとしてですね、核のゴミ、まあ、特に最終処分、中間貯蔵ももちろんそれぞれの、原発の中に置いとけるのか、置いとけないとこはどうするのかみたいなのもありますけど、でも、最終処分地っていうのは決めると言っても、まあ、30年も40年もかけてのんびり決めるって話で、できるかどうか分かんないものを30年40年ほっといてそのまんま今運転し続けていいのかっていうのはどうも私なんかは納得できないところあるんですけど、鈴木さん、これはどう考えていけばいいんですかね。
はい、おっしゃる通りですね。もう2000年に法律ができて、当時 の約束として青森県にあるガラス固化体貯蔵は2045年に持ち出すことになってますから、はい、2000年の段階では2045年は45年あったわけですけど、今はもう半分使っちゃったわけですよね、時間。
はい、
したがって時間的な制約も結構出てきてるので、やっぱり今のままではちょっと間に合わないんじゃないかっていう危機感が必要だと思うんですね。
なるほど。
慌てて作るのは良くないですから、地元との信頼関係ももちろんありますし、国全体、我々国民全体の理解を得るための努力をもっとしなきゃいけない、それにはですね、国が前面に立ってっていうことが書かれてるんですけど、前面に立つんだったら手上げ方式で文献調査の候補地を待ってるんじゃなくて、国から候補地を20カ所、30カ所、北海道から九州まで選んで、で、自分、国から申し込んで、国の責任で候補地をこう絞っていくというプロセスに変える時期ではないかなと私は思っています。
なるほどね。
で、海外ではそういうふうにしてやってるところが多い。だからといってうまくいくとは限らないですが、今のままだと、手を挙げた瞬間にそこに集中してですね、首長さんの負担がすごい重くなってしまいますから、それから説明しに行ったんじゃ遅いですよね。
はい、
国が前面に立ってということであれば、候補地を自ら国が絞っていく方式に変えた方がいいんじゃないかと私は思ってます。それと大事なのは第三者機関っていうのを作ってですね、政府のやってることに対して必ず誰かが監視して評価して、信頼できる情報を提供する機関っていうのが必要だと思います。
鈴木さん、だけど最終処分場、はい、絶対いりますよね。
そうなんですよ。これ原子力が将来どうなろうと、推進しようが脱原発にしようが、いずれにしても最終処分場は必要なので、そういう形で法律も作り直し、組織も作り直し、体制も作り直して、原子力推進のために処分場が必要だという言い方はやめてほしいと思います。そうすれば 国全体でですね、推進派も反対派も両方力を合わせて処分場を見つけようということになると思いますね。
いや、未だに推進のために処分場が必要だなんてバカなこと言ってるなんて全然知りませんでした。驚きです、それは。
はい、
核のゴミの処分地、今のやり方、その候補地手挙げろみたいな、文献調査手挙げろみたいな、挙げればこんなにその地域にお金あげますよっていうようなことをね、言い出した時点、まあ、当時経済産業省の幹部なんか私取材してて、これから候補地が20も30も出てくるって言ってたんですよね。でもあれから何年か経ってみて、まだ2つなんですよね。3つ目が上がりかかってると言うべきかもしれませんが、本当にこれ、この後20年30年かかってできませんってことになる可能性の方が大きいんじゃないですかね。
過去の20年の反省をきちんと踏まえれば、やっぱり変えるべきだと私は思いますね。もうそれ国から申し出るっていう方針は2015年に一応書いてはあるんですけどね、だからやってるかもしれないんですけど、表では見えないので、そうじゃなくて、やっぱし表でちゃんと国がこの地域は適地だっていうふうにして候補地を選んで申し込むっていう、そうしないと、やって文献調査手を挙げてやっぱりダメだってなったら、また次行かなきゃいけないじゃないですか。
はい、
北海道の今の2町村もね、分かんないですし、北海道の知事もダメだってノーと言ってますから。
北海道知事もダメってはっきり言ってますよね。な
かなかおっしゃってますよね。まあ、これも分からないですけどね、どうか分からないですけど、でもいずれにしても国がやっぱり責任を持って前へ進めるような方式にしないとなかなか難しいんじゃないかなと。
よくわかりました。鈴木さん、今日も大変貴重で興味深いお話を聞かせていただき、はい、ありがとうございました。また、原発の話聞かせてください。
はい、いつでも
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲストは、長崎大学教授の鈴木達次郎さんでした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、 大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。ここで鈴木さんが7人のお仲間とお書きになった本についてご紹介します。タイトルはどうするアルプス処理水、科学と社会の両面からの提言です。7人のお仲間とあけび書房から出版されました。定価は1980円です。よろしければ皆さんお手に取ってみてください。
あの専門の方書かれてるんですけど、非常に分かりやすい言葉で書いてくれてるんで、そんなに時間かからずに読めますんで、もう一読だと思いますね。その本当にいい勉強になると思います、
はい、今日の放送と合わせてお手に取っていただければと思います。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。